回目の放送後半のスタートです。4回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。さて番組の、ね、前半では集まれ動物の森という、ね、ゲーム内でのお家のローンの支払い方についてお話しいたしましてね、家のローンの支払い方は何を表しているのか心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。これはね、集まれ動物の森というゲーム内でのお家のローンについてに限定してのお話なんですけれどもね、ゲーム内のローンの支払い方、つまりお金の使い方というのはね、無意識に何を大切にしているかが現れているということでね、私はね、部屋を広くしたいという目的がありまして、しかもなぜ部屋を広くしたいと思っているかまで掘り下げてみると、物をね、たくさん置きたいからということでね、現実の世界でもね、実は私断捨離とかがちょっと苦手でね、物をね、貯めてしまう傾向にあります。そしてね、ローンはね、こう返すのちょっと後回しにしてね、洋服をたくさん買いたいから洋服を使うことにね、優先的にお金を使うよという方は、きっと現実でもファッションにね、お金を優先的に使うという方が多いと思います。もうね、ゲーム内でのお家のローンは取り立てもないですし、利息が発生するなんていうこともないので、安心して自分の好きなことにね、優先的にお金が使えるというね、仕組みになっているので、その支払い方によって無意識のつもりでも自分の日常生活の中での優先順位がね、分かっちゃいますよということなんですよ。私はね、実際に現実でもね、物をなかなか捨てられない傾向にありましてね、広いお部屋だとたくさん家具とか置けるので、そのためにね、部屋を広くしたいからローンはね、すぐ払っちゃうよっていうね、ローンの支払いを優先するね、ゲーム内でのね、行動をとっていたんですけれども、実際にね、自分のゲーム内のお部屋もうね、先ほどね、ここのお部屋どんな風になってるよなんてちょっとお話ししたんですけれども、もうね、地下室まで家具がぎっしり置いてあって、部屋の中ね、収納もできるんですけれどもね、収納もいっぱいなんですよ。で、それどころかね、もう家の中に収納できないお洋服とかね、家具なんかをね、島の空いてる土地にね、もう勝手に置きっぱなしにしちゃったりもしています。なんか置いたところでね、別に壊れたり、雨降ることもあるんですけれどもね、お洋服なんか濡れちゃったりとかいう、濡れてるのかもしれないんですけれども、使えなくなっちゃったりということはないのでね、外に置きっぱなしにしてるんですよ。そしてね、さらに、自分でね、ちょっと気に入っている家具をね、好きな住人の家の前に勝手にたくさん飾ったりしています。2回目の放送の時にね、どんな住人がいるか紹介したんですけれども、私はね、ちょっぴりこうのんびりしたタイプの男の子のキャラクターが好きなのでね、今いる住人の中でリスのリッキーがね、大好きなんですけれども、リッキーの家の前にはね、鉄道模型とか、なんとなくね、リッキーが好きそうかなって思うような家具をね、どんどんね、手に入った順に飾っていってるんですよね。リッキーがね、どう思ってるかちょっとよくわかんないですけれどもね。あとは非売品をね、売ったり捨てたりっていうこともなかなかできなくて、もうね、12月になったんですけれどもね、まだハロウィンの家具をね、島に飾ってあるんですよ。ハロウィンといえばね、10月の31日ですね。かぼちゃの馬車なんかね、あとかぼちゃで作ったいろんな家具もね、あって、ハロウィンの時はいいですよね。それ飾ってハロウィンパーティーっていうね、こうイベントがあったんですけれども、それね、非売品だったりするので、あとリメイクしてね、ちょっと色をね、自分の好きなように変えたりもしているので、なかなか捨てたりね、しまったりするのもなんかちょっと残念だなっていう感じで、12月でもハロウィンの家具をね、島に飾ってあってね、12月といえばね、クリスマスもあるのでね、クリスマスの家具もね、どんどんこう飾っていくようになるんですけれどもね、こういった行動もね、ゲーム内ではいいですよね。楽しみ方は自分の好きなようにしていいというゲームですのでね、ただね、現実ではもう少し物を整理しないとなと思いました。皆さんもね、ゲーム内でのご自身のお金の使い方をね、ちょっと振り返ってみてください。そしてゲームね、したことないなっていう人、この動物の森シリーズでもね、可愛いお洋服とかもね、いっぱいあるのでね、そういったものもね、あったり、あと家具もね、珍しいもの、高級なものからね、ちょっとした雑誌だったりとかね、あとゲームとかもね、あったりするんですけれどもね、そういったものがあるというふうにね、 想定してみて、例えば洋服にお金をかけすぎちゃってるなとか、普段全くその貯金をしていなくて欲しいものが売られている時にね買えなくて残念な思いをするなんていうね、経験とかねどうでしょう、ありますかね。あの時々ねものすごく高額な商品出るんですよね、王冠とかクイーンの冠とかが高いかな。でね、そういったもの出た時にね、果物売ったらお金作れるよなんて言ってもね、果物売ったぐらいじゃ買えないぐらいのね高額なものが出てきて、あのそういった時にね、あ、なんか洋服買いすぎてお金が全然ないよなんてね、なって買えなくてね残念な思いした方とかいるんじゃないでしょうかね。あ、そしてねこういうのもあるんですよ。ゲーム内であの動物の住人にねプレゼントあげられるんですよね。なのでね自分の好きな相手に貢ぎすぎてるなっていうことをねどうでしょう、発生する方いるんじゃないでしょうかね。あのこれ結構あるんですよね。住人にお洋服プレゼントしたらその場で着替えてくれるんですよ。でそれも楽しいんですけれども、家具を、ね、プレゼントした場合お部屋にね結構飾ってくれたりするんですよね。なのであこの住人にはねこういったお部屋に住んでほしいなとか、すっごく高額なもの手に入ったからもうねこれあげちゃおうとかなってね、あのこう住人のねお部屋をなんていうか、あの自分でこう家具をね揃えてあげたいという意識からね、積極的に同じシリーズの家具プレゼントしてお部屋をね整えてる方なんかもいるかもしれませんが、そういったことにねあのお金使いすぎちゃってるなんてことがあると、結構どうですかね、現実世界で大事にしているものとねちょっとあの優先順位一緒だよなんていうこと心理カウンセラーの林先生が言っていたので、もしかするとね思い当たることあるんじゃないでしょうか。私はねその、とにかく物が捨てられないっていう傾向がね結構ゲーム内で現れてるかなと思いますので、あのぜひねこれもしかしたら自分は洋服にお金をかけすぎてるとか、あ、貯金ということを全くしないなって確かに現実でもそうだななんていうのがねあったら、ぜひですねあのちょっと反省するというとね大げさかもしれませんけれども、お金の使い方をね少し考え直すきっかけにねしてみるといいのではないかなと思います。私はねそうですよね、あのちょうど年末ということもあって大掃除なんかを考えながら物をねもう少しね片付けていかなければならないかなとちょっと反省をしております。そうは言ってもゲーム内ですからね、現実ではねなかなか好きなお洋服ねどんどん買うってことができないけど、ゲーム内ではあの好きなお洋服どんどん買えてそれが楽しいというのであればね、あのそういった楽しみ方も自由ですのでね、ただちょっとあの自分の傾向を知るね参考にしてみてはいかがでしょうか。どうでしょうか、今日のお話はいかがでしたか。ゲーム内でのね行動や感覚から自己分析をしてね、新たな気づきを得ることで実生活にね生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。あのこの動物の森というねあのゲームで何気なくねこう自分でやってる行動からあの自分の傾向を知ってね実生活とこうああそうだ重なる部分あるななんていうことをね考えながら、聞いていただけると嬉しいです。次回も実生活に役立つ楽しいお話をしたいと思っていますので、お楽しみにしてくださいね。そしてこの後なんですけれども、少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近ねオーディオブックなんていうのもね流行っていますので、実は私ねオーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたので、この番組でね少しだけ朗読をさせていただきます。皆さんもねぜひオーディオブックの感覚で聞いていただければと思います。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますのでね、今日も続きを読みたいと思いますが、今後はリスナーの皆さんが書いた文章や詩なんかもね朗読していけたらなと思っていますので、私にね自分の文章を読んでほしいなという方はねぜひメッセージで送ってください。宛先は集まれ@bifuri.net です。こちらまでねメールで送っていただきますとね、あのその中から、読めるものがあったらね今後番組内で読んでいきたいと思います。その他にもですね番組の感想や質問などもお待ちしておりますので、皆様メール送ってください。 を下ろしたところは少し小高い丘の上で、そのすぐ脇がホテルの裏口になっていたので、私のじっとしている間にだいぶ多くの男が潮を浴びに出てきたが、いずれも胴と腕とももは出していなかった。女はことさら肉を隠しがちであった。大抵は頭にゴム製の頭巾をかぶって、エビ茶や紺や藍の色を波間に浮かしていた。そういうありさまを目撃したばかりの私の目には、猿股一つで済ましてみんなの前に立っているこの西洋人がいかにも珍しく見えた。彼はやがて自分の傍らを顧みて、そこに小言でいる日本人に一言二言何か言った。その日本人は砂の上に落ちた手拭いを拾い上げているところであったが、それを取り上げるや否やすぐ頭を包んで海の方へ歩き出した。その人がすなわち先生であった。私は単に好奇心のために並んで浜辺を降りていく二人の後ろ姿を見守っていた。すると彼らはまっすぐに波の中に足を踏み込んだ。そうして遠浅の磯近くにワイワイ騒いでいる多人数の間を通り抜けて、比較的広々したところへ来ると二人とも泳ぎ出した。彼らの頭が小さく見えるまで沖の方へ向いていった。それから引き返してまた一直線に浜辺まで戻ってきた。掛け茶屋へ帰ると井戸の水も浴びずにすぐ体を拭いて着物を着て、さっさとどこかへ行ってしまった。いかがでしたか。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、今回4回目の放送はいかがでしたか。ぜひですね、次回も聞いてくださいね。次回の放送なんですけれども、5回目の放送は12月21日から配信の予定ですのでね、皆さんお楽しみになさってください。そしてね、この放送をお届けしているインターネット放送局ピフリネットには、ツイッターとね、フェイスブックもありますよ。ツイッターはアットマークピフリネット、フェイスブックはですね、facebook.com/pifri.net です。こちらもね、ぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思っています。そしてね、見ていただいたらぜひフォローもしちゃってくださいね。ピフリネットのね、ホームページからは、私のですね、ブログですとかね、ツイッターなんかもね、確認できるようになっていますので、私の個人のね、ツイッターとか、ブログなんかもね、見ていただいて、たくさんの方にフォローしていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。この番組のパーソナリティは私まどかでした。それではまたお耳にかかりましょう。次回の配信は12月21日からです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。